巻き起こると。
ここではね2つのスタンドがいるんですよ、うん、1つは、うん、まあ1つはというか、まあ、ジョースケがねまず違和感ってなるんだよね、まず、
うんう
ん、もうとにかく、うんね、アプリって言わないのかガラケー時代は、なんかあれなんだよね、
まあ、アプリのねナビがね、
そうナビアプリを使ってるわけですよガラケーで、
うん、
でもう街知らないからね、記憶がないから、だから行くんだけど、うん、どうもなんか遠回りさせてくるぞこのバカナビは、イライラしてるわけ、
うんうん、
だけど、まあ、その時になんか謎の黒い、でかいバイクに乗ってるやつにつけられてる、
うん、
そいつはなんか突然現れて引き殺そうとしてくるし、
うん、
なんかすごい寒くなるっていうね能力を使ってくる、襲われてるぞ、
うんうん、
でナビもめちゃくちゃだっつって、ナビを見ながら歩くんだけど、うん、そうで、うん、ナビに従うとか従わないか、これ何なんだみたいなね、どうしよう、どっちだ、うんうん、なりながら行くわけですよ。でなんて説明すればいいんだ、
まあそのナビ、まあそのバイクに攻撃された時に、
うん、
攻撃される中でたまたまそのナビの指示に従ってたところを攻撃を避けることができて、ナビのおかげで助かったってなったところから、うん、今ここには2つのスタンドが関わっているっていう推測に至るわけだ。
そう、ナビは味方なんじゃないかっつってね、上に行ってくださいっていうのね、急に
急にね、
上っつった
ぞ、行ったとかじゃなくて、うん、上って言ったぞっつって
そう
でもそのおかげで助かったっつって、
うん、
このナビは味方だってなるわけだ。
そうで、この敵のね、そのバイクのスタンドの方もあれだよ、うん、もう氷、雪を降らす氷のスタンド使いなんだけど、
うん、
あれですよ、ギアッチョ戦のオマージュがねバッチリ入ってくるっていうところがありますね。
あったっけ、
うん、あの手すりのなんだ
ろ
う、ところがねなんか抜けてて鉄がそこに、
ギアッチョ戦のオマージュなのか
でしょう、氷使いとの勝負で首筋にね、にパイプがぶっ刺さるっていう致命傷だろっていう、
致命傷だけどね
そう、まあね、どうやらね、その骨とか、脊髄とか無事だったようですけれど、うん、首にぶっ刺さるっていう演出があったりとか、う
ん、
で、
はいはい
はい、どうやらもう、ね、もうサクサクいくか、うん
うん、
どうやら何かを開いたり閉じたりすると襲ってくるってことを突き止めるわけだ、ジョースケはね、
そう、
うん、経験から感じ取って、でみんな大好き、グミ持ってる事件が起こるわけです、ここで
大好きなのは俺たちだけだけど
子供がね、なんか家人ん家の中を通ったりするんだよ、逃げるために。
そう、ね、ナビに従うと、まあ、変なところに案内されるわけだ、それが人の家の中だったりするわけだ。
そうね、で2階に行ったら、うん、でもホラー映画で2階に行ってるキャラはみんな死ぬんだよなって言いながら2階に登ったりね、
うん、
そこにいる子供にさ、なんかドア開けてくる、グミあげるから泣いてないで、あのドア開けてくれって、でそして次のコマですぐにグミなんてどこにも持ってなかったっていう、その最高パスがすごいっていうね
だからこれ何かっていうと、その結局そのバイクの攻撃する、
まあ、スイッチがね、
きっかけが、うん、そう、スイッチがドアの開け閉めだから、うん、ジョースケのね、
何かの開閉、ジョースケ自身の開閉だっていうから、
ジョースケ自身がドアを開けると攻撃が始まっちゃうから、子供に開けさせようとするっていうのがあって、
そう
グミやるから泣くのはやめて、もう一度だけドアを開けてみてくれって言って、その次のコマで悪い、最初からグミどこにも持ってなかった
なんなのこのこの2コマ一体何だったんだっていう、冷静に見ると怖すぎる回なんだけどまあまあ無事ね、そのおかげで、まあ、きっかけを把握したジョースケは、まあ、大学病院の方まで行くことができたと。ところで、なんとそこで、
いや行くことができてないんだよ。
そう、その前か、直前で、でもドアがね開けられねえってなるんだよね、いろいろ、
うんうん、
どうしようってなると、なんとそのタクシーがドア開けちゃうんだよね。
そうね、
そうジョースケの目の前でというか、まあ、ジョースケがだから開けた判定されて、タクシーの中からタクシーの中からバカでかいバイクがバーンと出てくるんですよ、
うん、
そこもねちょっとかなり迫力があるって、面白いシーンだなって思って、これは
面白い能力だよね。
そう、面白い能力、バーンとそこから飛び出してきて、4次元ポケットみたいにニューって出てきて、ジョースケを引き殺そうとしてくる、うん、でああもうダメだ、これ自分で締めることもできねえってなるわけですよ、押されてね、うんうん、 困ったってなった時に、携帯電話でなんとそのなんとそのなんということでしょう、ナビだけじゃなくて電話もかけられるんですよ、この
あら、
その味方の謎のスタンドは。
うん、
タクシーに直で直電をかけてドアを閉めてくれ、ドア閉めろっつって、ドアを閉めてね、うん、無事解除されると、う
ん、はい、
でそこでスタンド本体を探そうってなるんだね、ここでね、
うん、
うん、
でまあそのシャボン玉をね一瞬、くっつけることができたと。でそこにはめちゃくちゃ臭い空気を、
生ゴミの匂いを封じ込めて取り付けておいたっつって、
で本体を探るんですよ、うん、バカみたいな探り方をするわけなんだけど、スタンドにつけた匂いって本人に帰るのっていう、よく分かんないんだけど、
ね、
うん、
まあね、だからドアを閉めてスタンドがパッと消えた時に本体に戻るっていうことなんでしょうね、
うん、ということで、まあそこでなんと真犯人は西村さんだったということですよ、
東方家の
使
用人ね、家政婦さん、
使用人の西村さんだった、うん、で、うん、絶対に行かせない、ホリー・ジョースターに会わせない、ものすごい覚悟で立ち向かってくるんだよ、うん、この女が、
うん、
でジョースケは、うん、そう、じゃあやめますって言って、やめる行くのやめる、丸く収まるわけだ、うん、そして
丸く収まる、
そこでね、西村さんにね重大な秘密がここで明かされます、
はい、
はい、これがレモンとオレンジっていうね回なんだけど、
うん、
ね、西村さんは東方家からレモンとオレンジをパクってきます、ポッケに入れて、なぜかやってきて、
うん、
やってきてって、まあね、壁の目だから、家からすぐ近くで一回帰ったんでしょう、ここですね、うん、地面に埋めて、まあ、しばらくね、してから掘り起こすと中身がちょっと混ざる、うん、入れ替わるまでなのかな、うん、なんかこう断面を、ね、見せてくれるんだけど、ね、レモンの一部がオレンジに、オレンジの一部が、レモンになってるっていう、その
うん、
果肉の中を、ね、見せてくれるんですよ、
うん、
この、地面の中に、埋めると混ざりますってことを教えてくれますなんということでしょう、うん、
そう、
うん、泣いてますよ、もう、
そう、泣きながら説明する、でよく見ると、うん、ジョースケの目ん玉とかベロがずれてるんだよね、うん、半分で
そう、うん、でここで思い出してほしいのが、まあ、その壁の目で、ジョースケとキラヨシカゲも埋まっていたという事実ね、
うん、
あ、
ジョースケとキラヨシカゲが埋まってましたよ、この二人、ジョースケの方に玉が4つあって、キラヨシカゲは玉がありませんでしたよ、さあどういうことでしょうか、はい、という答えがここで明かされるわけですね、答え合わせというか、
答え合わせというか、ここでね分かるわけです、うん、ジョースケの中にはキラヨシカゲが混ざり込んでいる、
うん、
っていうことが分かりました、
うん、だからジョースケは半分はキラヨシカゲだったということなんだけども、うん、もう半分誰なんだ、うん、ということを次探し始める物語になるわけなんだ、
そうなんだよね、
なるほど、複雑やな、
でちなみに、
はい、
この西村さんは何者なのかっていうと、
そう、うん、なんで知ってんの、そんな混ざるって
彼女は、
ね、西村さんは何者かっていうと、このそもそも東方家に仕えてるのも、東方家が持ってる秘密を探るためにスパイ、
う
ん、
そう、
スパイ活動
を、女忍者です、彼女はすでにね潜り込んで
いた、潜入していたキラ吉影の妹だったっていうね、
何